真由の福祉橋渡し。真由がスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う真由と福祉の世界へようこそ。パーソナリティは真由こと花房真由です。この番組はあなたの心と世界を包む梱包資材と日用雑貨の株式会社清和産業の提供です。そしてご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りします。皆さん、おはようございます。一週間のご無沙汰です。お元気でしたか？もうすぐ2023年も終わり。2024年がやってきます。どんな年が来るんでしょう。ワクワクします。さて、今回は前回の突撃に続いて、ブラインドサッカー岡山デビルバスターズの、梶野正明さんをスタジオでリモートでお話を お伺いします。時々リモートの時は音がちょっと乱れる時があるんですけど、皆さんごめんなさいね。では梶野さんをお招きします。梶野さん。
はい、カジノでございます。
おはようございます。
おはようございます。
カジノさん、自己紹介お願いできますか？
はい。私、カジノ正明と申します。ブラインドサッカーチーム岡山デビルバスターズの事務局長ということで、チームの、サポートっていうことをメインにやらせていただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は、梶野さんにとってブラインドサッカーはどんなサッカーで、どんな魅力があって惹かれているのかっていう、そのブラインドサッカーの魅力についてお話をしていただこうと思います。よろしくお願いします。で、ですがその前にちょっといらないことかもしれませんが、チーム名のデビル、デビルバスターズごめんなさい、デビルバスターズってどういう言われがあるんですか？私なりにね、妙なことを考えたんですけど、正式に、梶野さんから教えてください。
はい、岡山デビルバスターズ、
はい、
と申しまして、デビルっていうのは、
はい、
まあ普通に考えると悪魔とかっていうあれなんですけど、一応鬼っていうことで、デビルっていうのをつけて、あとバスターズっていうのは排除するとか、っていう英語になるんです。で、まあ岡山は桃太郎の地なので、一応その鬼退治っていうことで、デビルバスターズっていう造語なんですけど、
はい、
監督の安藤が考えてチームの名前に、しています。
あ、そうだ、やっぱりね、大勢の桃太郎さんみたいに思ってました。鬼退治だからね、桃太郎さんって、でズーがつくので、大勢の桃太郎さんの集まりって思ってました。まあ遠からじですよね。
そうですね。
はい、それでですね、早速ですが改めて、 ブラインドサッカーとはどんなサッカーのことを言うんでしょうか。
簡単に言うと視覚障害者のサッカーです、はい、5人制の視覚障害のサッカーということで、う
ん、はい、
視覚に障害がある方がプレーできるようなルールで、うん、作られたサッカーで、
はいはい、
パラスポーツで、まあ、パラリンピックの種目でもあります。
ですね。
はい。はい、なので基本的には、まあ、グラウンドの大きさは20メートル、40メートルということで、うんうん、フットサル、一般のサッカーみたいな大きさじゃなくて、
はい、
フットサルのグラウンドの大きさです。で、あと、キーパー1人にフィールドプレイヤーが5人と。
はい、
4人ということで1チーム5人の編成になっています、
はい、
でフィールドプレーヤーは基本的には視覚に障害があったり、まあ、健常者でもできる、晴眼者でもできるんですけど、アイマスクをして目が見えない状態で、
うん、
4人のフィールドプレーヤーはプレーをします。でキーパーは目が、まあ、見える晴眼者の方、うんうん、がやります。で特徴は、ボールに鈴が入っています。
はい。
で、鈴の音を聞きながら、パスをしたり、シュートをしたりっていうことで、はい、まあ、音を頼りに、プレーをします。で、あと、もう一つ特徴があるのが、あと、メンバーで、その5人以外に、はい、ゴールの裏にガイドって言って、
はい、
どこにゴールがあるかがわからないので、
うんうんうん、
味方がゴールの裏にいます。で、
うんうん、
こっちにゴールがあるよっていうことを伝えて、
はい、
まあ、そこに向かって、シュートを打つなり、うん、あと、まあ、で、まあ、ガイドの人は当然、晴眼者目が見えてるんで、うんうん、
はい、
一応いろんな声で今、敵が正面にいますとか、今はいないからシュートを打てとか、
はい、
あと、まあ本当に強いチームになるとそのガイドが45度で打てとか、
うん、
正面とか、
はい、うわ、
そこまで、まあ、指示をして、それが一つと、あともう一人は監督っていってベンチの横から、まあ、
うんうん、
声を出せる人がいて、うん、
はい、
まあ、敵がそっちにいるからそっちじゃなくて右とか左とか、うんうんうん、相手がいる今右サイドでボール持ってるので、
うん、
そっちにボールを取り、味方がディフェンスに行けとかっていうことで、
うん、
一応そのプレイヤーとしては5人なんですけど、それコートの外に2人声でサポートをするっていう人がいるっていうような、うん、スポーツになります。
それとフェンスがある。
そうですね、
ね、
サイドフェンスって言って、横ですね、グラウンドの横、
はい、ね、
40メートル、20メートル、40メートル、40メートルのそれぞれ、に、大体 1.2 メートルぐらいですかね、
うんうん、
の高さの、うん、壁があります。フェンスを置いて、ね、でボールが、外に逃げないように、
うんうん、
そこに当たって帰ってくるような形で、うん、囲いをしてるっていう、そういうのも一つの特徴になります
ね。え、それでデビルバスターズさんには確か女性がいませんでした？
うん、メンバーには今3人かな。
そうな、女性もまでっこじゃでいいんですか？ 誰でも入っていいんですか？
いわゆる国際大会とか、
はい、
正式な、正式っていうか海外の国際大会でいうと、まあ、ブラインドサッカーの女子男子ということで分かれてますけど、うんうん、
はい、
国内のルールは別に男子でも女子でも
できる。ああ、そうなんだ。それとカジノさん、カジノさんのことをカジさんって言ってしまういいですよね。カジノさんが入るぐらいなので、はいはい、全く見えない人ばっかりじゃなくていいってこと？
そうです、これも今の話と同じで、国内のルールはまあ普及っていうのもありまして、うん、請願者でもアイマスクをして目が見えない状態でプレーをすれば、うん、目が見えて、まあ、通常目が見えてる方でも、うん、目が見えない状態にしてプレーができるっていうことで、これは国内ルールで、
うん、
認められています。ただ必ず一人は視覚に障害がある人がグラウンドに立ってないといけないっていうこと、全員が請願者っていうのはダメなんですけど、国内の、
うん
うん、で、まあ、海外の国際大会になると基本的にフィールドプレイヤーは視覚に障害がある人っていうことで。
そうなんですか。はい、それでですね、ここからが本題に入ります。長かったけどごめんなさい。カジノさんって学生の時には強豪チームの、有名な選手だったんでしょ、サッカーの。そのサッカー選手がわざわざ目を隠してそれでサッカーをするって、これは何なんですか、どうしたんでしょうかって、それは何かきっかけがあって、それでその上ずっとそれしてるんでしょ。
そんな大したことないですけど、まあ、たまたまっていうか、まあ、ずっと、うん、12歳からサッカーやってまして、
はい、
岡山大学のサッカー部でお世話になりまして、一応大学の時は岡山県の大学サッカーリーグで一応ベストイレブンと4年生の時は得点をいただいて、
ねえねえねえ、
まあ、その頃はもうかれこれ30、40年近く前ですから、
うん、
J リーグもなかったですし、サッカーやってる人間自体もそんなに多くなかったんで、
うんうんうん、
まあ、ただ学生大学出ても社会人になってもいろんなチームでサッカーやらせてもらって、ましたと。で、まあ、たまたま仕事の関係で東京が長かったんですけど、7年前に U ターンして帰ってきた時に、まあ、何か岡山にサッカーで恩返しをできないかっていうふうに思ってた時に、ブラインドサッカーの宝冠町の、
うん、
その夢の鍛錬のスタジオのすぐ近くにある視覚障害者のセン
ターが、はい、あります。
あそこにブラインドサッカーデビルバスターズの選手サポーター募集っていうチラシが貼ってありまして、
は
あ、こんなサッカーがあるんだっていうことで、
うん、
もうぜひちょっと、やってみたいとか、まあ、そういう障害者のスポーツでそれもサッカーやってみたいなっていうことで、最初盲学校、岡山盲学校、うん、ハロ島にある盲学校のグラウンドに見学に行って、
うんうん、
まあ、そこからもうこのスポーツの素晴らしさに出会って、もうかれこれそうですね、7年ぐらいは。
その素晴らしさを教えてください。はい、どこにそんなに惹かれてしまう。目の開いているサッカーをしとったんでしょ、請願者の。
そうです。
ね。 見えないでサッカーするなんて、なんか聞いただけでも私はクラッとしますが、それが魅力。
普通のサッカーは普通のサッカーで、今岡山県リーグで50歳以上のチームで普通のサッカーをやっては、はい、それも続けてるんですけど、ブラインドサッカーの魅力っていうのはもう、サッカーって言っても全然違うスポーツだっていうことですね。基本的にサッカーっていうのは普通は目が見えて、相手をドリブルしてかわして、でシュートするっていう、どちらかというと自分主体で、ある程度チームスポーツではあるんですけど、自分がまず中心になってやっていかなくちゃいけないっていうスポーツなんですが、ブラインドサッカーっていうのは結局一人じゃ何もできないっていうことですね。要はさっき言ったようにこっちがゴールだとか、相手は今ここにいるぞとか、全て周りに頼らなくちゃいけないし、そういうところが同じサッカーとはいうものの全然違うスポーツだし、普通のサッカーよりもより相手のことを考えたり、仲間のことを信用したり頼ったりっていうところが重要になるスポーツなので、実際やってみると、全て普通のサッカーと違うっていうことで、新しいスポーツっていうことで僕自身も楽しめますし、先ほどから言ってますように、いろんな意味で仲間との関係も非常に深くなりますし、そういうところが魅力で楽しくやらせてもらってますけど。
ああ、そうなんですか。私は前回ね、船尾小学校で体験授業してるのをそーっと見させていただきましたが、あの時にすっごくいいことを、もう私の胸に残るような素敵な障害者について言ってるんだけど、人生について語っとるような、それが学べるような、そんなお話をしてましられたので、私はそういうどこまで心が浄化していったんかなって、サッカー目が見えないということで、そう見えないようにしたということでそうなったんじゃろうかって、そこのとこの秘密が知りたい。それでせっかくもう請願者でできるサッカーをわざわざマスク、アイマスクをしてした、そこのところが、もうそれほどのどんな魅力があったんか、もうどうしても聞きたかったんですというのがですね、私はコロナ前に、東京ドームで試合があったじゃないですか、サッカーの。
岡山ドームね。
東京ドームじゃない、岡山ドームで、はい、あれを見に行って、カジノさんがこけてもこけても立ち上がって、違うところにボールが行っているのを、こう街へ行っとるよカジノさんって叫びたいようなのを一生懸命違う方向に追いかけていったり、フェンスに何度もぶつかったり、そこを手探りで歩いたり、もう決してスマートじゃないスポーツを見たんですよ。でもうものすごく力入れて応援して、なんか 見て済んだ後泣けるほどなんか感動してしまって、その後ですね、強いチームが大阪かなんかどっかのチームがした時には、はい、あのまるで違う、うん、見てるあなたたち見えてるでしょみたいなド迫力で、もうすごいのを見て、私はなんかあのどっちもめちゃ感動したんです。でですよ、でそのカジノさんがあのなんていうか、こけても立ち上がり、ぶつかってこけフェンスにぶつかりっていう、そのそれを何度も何度も繰り返してやってるの、そのどこにあのそのあのやり続けるのがあるんかなと思って、でもそれを見た私はなぜ感動したんだろうかって、もうそれが聞きたいんです。
うん、
うん、
いやそんなに難しいことでもないんですけど。
そうなんですか。
まあ試合になれば、まあ勝ちたいっていう、
うん、
仲間と一緒に勝ちたいっていう、うん、これは別にすべてのスポーツはそうだと思いますけど、まあ そこだけですね。まあ確かに目が見えないからあっち行ったりこっち行ったり当たったりはしますけど、うん、まあそれは、まあ、そういうスポーツなんで、まあそれはそれで、まあただゴールを取るっていうのが一番大事なことなんで、うん、まあそこに向けてできることをまあ一生懸命、やるだけですね。
そう、あのじゃあじゃあ普通のサッカーと何さあ、やってることには差はないんですか？やってる気持ちっていうか、どっちもやってるんでしょ？どっちもやってるんですよね。
まあ、勝つために、
うん、
自分ができることをチームに貢献してできることをやるっていう、まあたまたまスポーツが違うって言えば違うので、やる内容は違いますけど、まあ基本的にはチームスポーツなんで、チームのために頑張って勝ちたいというだけですね、そこは。
そうなんだ。私はね、あの感動したので、感動した上に持ってきてですよ、あの小学校でカジノさんが人権教育するのにもう持ってこいって言って、声を大にして言われてましたので、私はそういうふうな方に考えてやっとられるんかなって思っとったんです。何か目が見えるからするスポーツとは絶対違う何かをカジノさんは感じて、何かもとてつもない魅力にはまり込んどんかなと思ったんです。ではないです。
いや、2つあって、1つはブラインドサッカーっていうスポーツ自体の魅力ですね。まあそれはそれで目が見えない状態でもそれ以外の音を聞く耳だとか、触る感触だとか、あとはまあ空気とか、まあそういうのをまあ最大限使ってやることっていうのも楽しいし、まあ繰り返しになりますけど、そのチームスポーツですんで、まあ勝つために頑張ると。で、まあその 人権教育について言うと、まあ、それはまた別の話で、うん、ブラインドサッカー自体が先ほどルールでも申し上げましたように、うんうん、健常者と障害者が一つのチームで勝利に向かって頑張るっていうこと自体が今世の中で言われているまあ共生社会とかっていうのに非常に合ってるなっていうふうに思ってるし、まあそれはそういう人権とか、うん、人に優しくとか障害がある人にもの理解とかっていうことに、うんうん、ブラインドサッカーを通じて伝えることが非常に分かりやすいと思って、それはそれで、うん、あのやってるって、うん、
あの何かにこう目覚めたとかそういうことではなくて
ないですね。まずは純粋にスポーツとしてやろうと思ってやってた、うん、いろいろやってるとよくよく考えたら、うん、ああこれは、うん、要はあの障害者スポーツの中で、うん、健常者と障害者が一つのチームでやってるスポーツってブラインドサッカーしかないんですね。
はあ、そうか。はい、
これはすごいことなんだなっていうのを気がついてから、うんうん、あこのスポーツを通じて障害者の理解とか、うん、あ共生社会とかっていうことをうまく伝えれば子どもたちとか、うんうん、まあ別に大人でもいいんですけど、うん、そういうことを伝えるのに非常に分かりやすいなと思って、
あ
それはそれで、あの
うーん
で、まあそもそも岡山デビルバスターズは、うん、まあ、当然あのチームとしての勝利は目指すんですけど、うん、やっぱりブラインドサッカーを通して地域を優しくしていきましょうっていうのがチームの目標でありますから、
あそうなんですか。
この2つを、まあ一つはチームとして、うん、勝つために頑張る、で、うん、もう一つは地域岡山を優しい街にするっていう、まあそれをやってるっていうことですけど、
あそうだった、私はねものすごい秘密があるのかと思いました。あのうん、なんかもう絶対私では味わうことのできない感じることのできない何かがあるんじゃなって思ってました。ああそうだったんじゃな、そうだな、健常者とあの障害者が一緒にするスポーツって本当ないですよね。ですです、はい、ああ分かりました。それであのじゃあ、カジノさんはあの偶然にそのデビルバスターズに入ってあの障害者のことをそういうふうに考えるように後になって、それからそういう活動をするというようになったんじゃね。
あ、まあ、そういうことです、はい、
そうね、あそれまではあの私もあの無関心だったんですけど、関心なかったんですか障害者のことに。
関心がないっていうか、まあ、個人的にはあのいつも言いますけど、うん、普通ってなんだっていうふうにはずっと思ってたんで、いろんな意味で、世の中が変わっていく中で常識とは何だとか普通とは何だとか、まあいろいろ生きていく上で日頃から考えることはありましたんで、
はい、まだまだ聞きたいんですが、あの終わりをきれいに締めれませんでしたが、もう時間となってしまいました。変な締めになってしまいましたがごめんなさい。まゆーの福祉橋渡し、パーソナリティはまゆーでした。 良い日曜日を、そして良いお正月をお迎えください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。